私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだから。こうしてイエスはガリラや全域にわたって彼らの街道で述べ伝え、悪霊を追い出しておられた。以上ですね。今日はイエス様の祈りと弟子たちとの宣教という題で萩原牧師からメッセージをいただきます。
おはようございます。ではお祈りして始めたいと思います。愛する父なる神様、主を感謝いたします。主、あなたがここに、皆さんを集い、そして主と共に礼拝することができること、またメッセージを書くことができることを感謝いたします。どうか語るもの、また聞くものが聖霊様によって主の御言葉を理解することができますように、語ることができますように導いてください。感謝します、期待します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、本日は、イエス様のこの祈りと宣教の働きに焦点を、当てた、お話をしたいという、皆さんと共に考えていきたいというふうに思っております。マルコの福音書、この1章35節から39節までのこの箇所というのは、イエス様がどのように祈って、そしてどのように福音を伝えていったかということが描かれているわけであります。まずイエス様が早朝、まだ暗いうちに静かな場所へと出かけて祈ったこと、イエス様は日々の働きに先立って主とのこの交わりを求められていたということです。この姿勢は私たちにとって、それとっても、まあ、模範というか、モデルというか、になるべきものだというふうに思います。私たちも、日々の忙しさの中で、主との交わりの時間を大切にすることがいかに重要であるかということを、思い出させてくださる、もらえるわけであります。そして次に、イエス様が弟子たちと共に、こう村へと、次の村へと向かわれて、福音を伝える使命に全力を尽くされたこと、私たちが日々の生活の中で主との関係をどのように深めて、そして福音を伝えるべきかということを考えていけます、いけたらと思います。そして3つ目です。イエス様一人で行動されることもすることもできたと考えられますけれども、しかし弟子たちを伴って共に宣教の旅を続けられたということが分かります。さあ近くにある別の村や町や村へ行こうと、この言葉というのは弟子たちだけでなく私たち一人一人にも向けられた呼びかけだということです。そしてイエス様の祈りというのはご自身の宣教と癒しの技のためだけではなくて、弟子たちのための祈りでもあったということが分かります。これからイエス弟子たちを宣教の旅に同行させる準備の一環としてイエス様は祈られたということが分かるということです。では、ちょっと細かく見ていきたいと思います。はじめイエス様の祈りということです。35節です。さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけていき、そこで祈っておられたと。35節です。イエス様早朝、まだ暗いうちに起きて人だと離れたこの寂しい場所へと出かけて祈られたということです。夜の明けるちょっとこうほど前であったということです。誰もがこう眠りのうちにこう沈んでいて、その中イエス様お一人がこう起きられていたということであります。イエス様は寂しいところに行かれました。街の中でもこう静かで静寂そのものだということであります。当時の世界というのは、まあ、今の私たちのいる世界よりもはるかにこう静かで、あったということです。それでも祈るためイエス様は町の外、その寂しいところへ行かれたということであります。このことは単に私たちに祈るべき静かなところないし寂しくてこう荒れ果てたところを生活のうちにこう確保しなければならない、祈りのために確保しなければならないと教えているわけではなく、町の外に立つイエス様は町のために祈ったんだということも言えるということです。 そしてシモンたちがこう寂しいところで、祈っているイエス様のこの姿というのは、それは本当にこう、まあ、崇高というか、だったものであったかと思いますけれども、でもイエス様というのはこの祈る姿を見られて、それがみんなの励ましになるということは考えてなく、イエス様の祈りというのは全く誰にも知られずになされたとしても、こう依然としてその意義を失わずに世界を支えるものだった、イエス様の祈りを支えるものだったということが分かります。またこのようなこう暁を待たないとっても早い早朝の祈りというのは、習慣的、イエス様にとっては習慣的だったと、まあ、想像もできるわけであります。伝統もテレビもない時代のことを、こう夜の読書も勉強も本当にもう短い時間しかできないというような時代であります。そして早寝早起きである。特にイエス様はこう父なる神様の御心であって、そしてご意志に基づいて行動なさったということであります。その日その日、主の御父の御前に深く頭を下げて礼拝し、そして深い交流を持たれたに違いないということであります。またこの祈りというのは単なる日常の習慣を超えた深い意味を持っているということが言えるということです。イエス様が祈りのために静かな場所を求められたのは、この主神様との個人的な交わりの時間を確保するためだったということであります。神様とイエス様とは父と子の関係であるということであり、そこには交わりが存在しなければならないと、交わりが大切だということであります。祈りにおいてはイエス様は父の御父の主の真の、まあ、意思をさらに確認して、主の力に満たされたということです。一人で神と主と対面して祈るイエス様の姿というのは、イエス様の交渉外、みんなのところに出ていった生涯において不可欠なものだということであります。つまりイエス様の祈りは単に個人的な霊的な養いというものにとどまらず、イエス様の交渉外における重要な側面を形成しているということであります。この35節、マルコの35節、1章35節に示されているこの祈りの場面というのは、イエス様がその日に行うであろう宣教の働きに備え、主の意思を求め、そして力を得るためのものだったということです。こうしてイエス様は主との親密な交わりを通して日々の働きにおいての主の導きを求められていたということであります。そしてこのことは私たちにとっても大切なことだということが思わされます。祈りとは静かな中、静寂の中で行って主の声を聞き、そして自分自身の心を主に向けることだということであります。そしてイエス様の祈りというのは私たちにとっての模範であってモデルであるということが分かります。イエス様は主との関係を深めるために忙しいこの日々の中でも祈りの時間を本当に大切にされたということです。これは私たちも日々の生活の中で主との交わり、個人的な関係を育むために祈りの時間を持つべきであるということを表しているわけであります。またイエス様の祈りというのは主の神様の御心を求めるもので、求めるためのものであって、主のご計画において自分の役割を理解し、そしてそれに従う力を得るためのものだったということであります。これは私たちにとっても祈りを通してこう自分をこう顧みて、主の意思をこう求める必要があるということを指し示しているということであります。さらにイエス様の祈りというのはイエス様の宣教の働きに深く関わっていたということであります。イエス様の祈りというのは次の村や町への宣教活動への準備であったと、そして主の福音を広めるための精神的な支えであったということであります。これは私たちにとってもどんな働きを行うことにあったとしても、祈りを通じて主の導きを求めて こう心を整えるべきであるということを示しているということであります。このイエス様の祈りの姿勢というのは、私たちが日々の生活の中で直面するさまざまな挑戦に対しても主への信頼し、そしてより頼むことの重要性を教えているということであります。このようにイエス様の祈りというのは、イエス様の私たちの霊的な成長と宣教の働きにおいて重要な役割を果たしているということであります。つまり祈りというのは、私たち自身の霊的な歩みにおいて主との深い関係を築いて、そして主の意思に従う力を得るための源泉であって源であると、そういうべきであるということであります。静かな時を見つけて、神様との主との個人的な交わりを大切にすることで、私たちもイエス様のように日々の挑戦に立ち向かっていき、そして主の愛と恵みを、人々にこのように伝えることができるということであります。二つ目です。神の計画とイエス様の使命ということです。36節から39節です。するとシモンとその仲間たちがイエスの後を追ってきて、彼を見つけ、皆があなたを探していますと言った。イエスは彼らに言われた。さあ近くにある別の町や村へ行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだから。こうしてイエスはガリラや全域にわたって彼らの街道で述べ伝え、悪霊を追い出しておられたと。ここにするとシモンと仲間たちがイエスの後を追ってきてというふうに言葉にあります。追ってきて追ってきてということで、これは必要な追跡を意味する言葉でありまして、彼らはイエス様がいなかった、不在であったことを知って、自分たちのどうすることもできない無力に焦りを感じたわけであります。シモンたちは皆があなたを探していますと告げ、すぐに町に戻ってくださるというように願ったわけであります。それは単にこのカペナウムに待つ人々のための代弁ではなく、これほど人々に切に求められている好機を見逃すことはないんだと、このようなチャンスを見逃すことは逃してならないという説得でもあったわけです。彼らにとって伝道という事業のためには、この機会を捉えなければ、この機会を取っていかなければ、生かさなければならないということであったわけであります。しかし群衆というのは気まぐれで自分本位であります。この時はメシアという理解も浅くて、信仰からというよりも奇跡の癒しに対する驚きと、そして興味からみんなが熱していたと、人々は熱していたということであります。この世的な解放者であってメシア、その憧れであったわけでありまして、有名人にファンが群がるように、人々は朝からイエス様を探し続けていたということであります。そしてイエス様を見つけ出すと、自分たちのところにとどまるようにとしつこく頼み続けて、必要に引き止めていたということであります。さて弟子たちの説得を退けてイエス様は、さあ近くにある別の町や村へ行こうと、私はそこでも福音を伝えようというふうに言われます。つまりイエス様は福音を述べ伝えることを第一にしているということであります。この第一のことを第一のこととされずに、病人を癒したりというような、そのような利益第一とされるところからはイエス様は去っていかれるということであります。この奇跡を見た人が驚きに打たれて、神に栄光を期せずにおられないとしても、イエス様は奇跡の道においてではなくて、福音宣教の道において神の栄光を輝かせるものをことを良しとするということであります。ここにおいて教会においても守るべき基本的な姿勢が示されているということが思わされます。パウロが第一コリント1章18節以下で言っております。レジュメというか聖書の紙の中にも書いてありますけれども、このイエス様の姿勢の再確認ということであります。 第一コリント1章18節から、十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても救われる私には神の力です。私は知恵のある者の知恵を滅ぼし、悟りある者の悟りを消し去ると書いてあるからです。知恵ある者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の論客はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのですと。ここに宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのですとあります。主は福音を通して人々を救うということであります。目に見える、そして人々が驚くようなと思われるような奇跡ではなくて、愚かに思われる十字架の言葉を通して人々を救うというのであります。これが神の知恵であり、主が求めておられることだということであります。そしてそのために私は出てきたのだからとイエス様は相言われます。この言葉からはこうカフェナウムの町を出てきたとも取れるし、主のもとを出てきたというふうにも取れます。しかしこの後の意味、主のもとを出てきたということを強く読み取るのがいいのかなというふうにも思います。つまり主のもとから使わされてきたその使命のために私は来たんだということであります。そのためイエス様の活動はこうカフェナウムに限定されるわけではなく、カフェナウムにこういつまでもいるということは許されなかったわけです。カフェナウムの人々によってイエス様が独占されるということも許されないということであります。そしてこのことは教会にも言えるということであります。もし教会が教会の中にだけイエス様を留めておこうとしても、イエス様はそこから出て行かれるということであります。イエス様を私有し、独占し、自分たちだけのものにすると、そして外に行かないようにするということは全くの誤りであるということです。イエス様がむしろ私たち自身を所有して支配して用いるということであります。私たちの手でイエス様をとどめることはできずに、かえってイエス様が私たちを用いて御業を行ってくださるということであります。そしてルカの福音書4章43節には同じ箇所がありまして、そちらにはこのように書かれています。しかしイエスは彼らにこう言われた。他の町々にも神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですからと。このルカの福音書4章43節では、神の国の福音を述べ伝えなければなりませんと、伝えなければならない、必ずねばならないということが記されております。この新約聖書において、特に福音書において、このような使い方、用語は特別な意味を持つということであります。神様の救いの計画において絶対条件であって、必須の条件を表すときに使われるということであります。例えば古代ギリシャではこう数学の専門用語、公理、定理において使われていて、例えば三角形とは3つの辺を必ず持たなければならないというような、これは普遍的な真理であり、三角形の絶対条件であるというふうに習いましたけれども、それ以外にはないという意味であって、その用語がこの聖書でも使われているというわけであります。必ず福音を述べ伝えなければならないと、これは絶対条件であると、それ以外にはないというメシア必須の任務だったということであります。そして大がやけの生涯に入ってこられたイエス様は、このご自分の使命を深く自覚しておられたということであります。そしてその任務は、神様の御国を、そして福音を必ず述べ伝えねばならないと、それも別の町や村へということであります。全イスラエルの町々村々にが念頭にあったということであります。私はそのために使わされたということであります。イエス様が示されたこの行動というのは、私たち自身のこの信仰生活にと働きにおいて非常に大切なことをまた伝えてくれているということがわかります。 イエス様は福音を伝えることをこう最優先事項とされていて、それがイエス様の地上での使命であったことを明確にされたわけであります。そしてこのことは私たちにも同じように福音を伝えることを生活の中心に置くようにと促しているということではないかと思われるわけです。仕事や学校、そして家庭生活など日常さまざまな場面で忙しく過ごしている私たちであります。しかしイエス様が示されたように、これらの活動の中でも福音を伝えることを心がける必要があるということであります。これは口頭での口での伝道だけではなくて、私たちの行動や態度を通じてイエス様の愛を示すことでもあるということであります。イエス様は群衆の要求や期待を退けて福音宣教のために新しい場所へと進まれたということです。私たちはイエス様、そして、福音を教会の中だけにしておきたいとはできたいと思うかもしれませんけれども、この自分の中、自分の家の中にイエス様がおられればそれでいいというふうに思うかもしれませんが、イエス様は教会の外、家の外に福音を持ち出すと、そしていろいろな大変なことが私たちにとってあるかもしれない。社会的や圧力や個人的な不安があるかもしれません。しかしイエス様を自分たちの中だけに置いておくのではなくて、社会的な圧力や個人的な不安を乗り越えて福音を述べ伝えるべきだということであります。福音を伝えることに対する恐れや躊躇祈りを通じて主に委ねて、そして聖霊の導きに従って行動していきたいというふうに思わされるものであります。そして再び、38節を見てみたいと思います。イエスは彼らに言われた、さあ近くにある別の町や村へ行こうとあります。さあ近くにある別の村や町や村へ行こう、私は行く、一人で行くというふうに言ってはいないということであります。行こうというふうに呼びかけであります。誰にでしょうか。それは弟子たちにであります。そして私たちにということであります。行こうではないか、述べしたいのではないかと、弟子たちへの行動への呼びかけだということであります。さあ我々はこうしようという呼びかけの言葉です。ここで弟子になったばかりの2組の兄弟たちに宣教活動を共にすることを呼びかけたということがわかります。そして私は行くからついてこいではなくて、丁寧に共に働くことを呼びかけているわけです。イエス様お一人が他の町や村へ行くのではなくて、弟子たちと一緒に福音を告げ知らせる使命を果たしていこうとしておられるということであります。聖書の同じ訳で口語訳というのがあって、口語訳の聖書では以下のように語っています。1章38節、イエスは彼らに言われた、他の付近の町々にみんなで行って、そこでも教えを述べ伝えよう、私はこのために出てきたのだからと。この口語訳聖書では共にというニュアンスを生かして、他の付近の町々にみんなで行って、そこでも教えを述べ伝えようと訳しています。みんなということです。つまり弟子たちを福音の宣教の働きへと招いていて、また伴おうとしているわけであります。イエス様は一人で行かれるわけではないということであります。弟子たちを連れて一緒に働くということであります。イエス様は私たちを信頼して私たちと一緒に働きたいとおっしゃっているわけであります。宣教について西も東もまだわからないこの弟子たちでありました。この時弟子たちはまだ全然役に立たないわけです。イエス様の後についてまだ日は浅く何もできない人々だったわけです。イエス様がもし福音を伝えて人々を救っていけば、どんどんどんどん救われているはずであります。わざわざ教えるとか共に過ごすなんて手のかかるようなことをわざわざする必要は実はなかったわけであります。何もできない弟子を訓練する、それはなんと効率の悪いことかということであります。 しかしイエス様はさあ行こうと自然に当たり前のように言われたということであります。福音宣教の働きの中心におられるのはイエス様であります。私はそこでも福音を伝えよう、そのために私は出てきたのだからという言葉がそれを示しているわけであります。神の国の福音を述べ伝え、そして人々に悔い改めて福音を信じなさいと、そのように促す使命はイエス様にこそ与えられた、与えられており、それを行っていくのはあくまでもイエス様であります。しかしイエス様はその宣教の働きにおいて弟子たちを伴って行こうとしておられるということであります。弟子たちをそばにいさせて、ある意味では宣教の技に預からせて、そしてイエス様が天に昇った後、地上における福音の務めが彼らだけで遂行されるようにと準備していたということであります。弟子たちを認め、そして尊重する姿勢であります。イエス様が父から主から与えられている、父なる主から与えられている神の国の福音を告げ知らせる宣教の使命と、イエス様は弟子たちを伴って、そして彼らと共にそれを果たしていこうとしておられるということであります。そして最後35節です。イエスは朝早く、さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけていき、そこで祈っておられたと35節にあります。このように見ていくと、ここでイエス様が祈られたことが語られているもう一つの理由が示されているわけであります。それはなぜでしょう、何でしょうか。イエス様の祈りはご自身の宣教と癒しの技のための祈りであるだけではなくて、弟子たちのための祈りであったということがわかるわけです。イエス様はこれから弟子たちを宣教の旅に同行させて、そしてイエス様が神の国の福音を告げ知らせ、それを妨げる悪霊を追い出して、そして病を癒す、その御業を弟子たちに見せて、そして体験させることによって、彼らがこう将来イエス様によって使わされて全世界に出て行って福音を述べ伝えるという、そのための準備をさせようとしておられるということであります。イエス様はその弟子たちのために朝早く、まだ暗いうちから祈ってくださっていたということであります。イエス様が私たちのために祈ってくださるということは、以下の聖書箇所からもわかるわけであります。ヘブルの7章25節です。したがってイエスはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。イエス様はいつも私たちのための取りなしの祈りをしてくださっているわけであります。天に上げられた今もいつも共にいてくださって、そして取りなしの祈りをしてくださっているということであります。この取りなしの祈りは、私たちが日々直面する挑戦や試練、そして罪との戦いの中で絶えず私たちを支えて、そして導いてくださるということであります。そしてイエス様の取り出しによって、神に近づく人々を完全に救うことができるというふうにあります。人々が主との関係において完全な救いを享受できること、そして人々の信仰が成長し続ける過程で、イエス様が常に私たちを支えてくださるということであります。そして私たちの試みが完璧でなくても、イエス様の取りなしによって私たちはこの主の働きに関わることができるということであります。私たちではなくて主が人々を救うことをなさるからであります。そして私たちはイエス様がただ遠くから私たちを見守っているだけではなくて、積極的に私たちのために働き、そして私たちが直面するすべてのことにおいて私たちを助け導いてくださるということを知ることができるわけであります。私たちが弱いとき、そして疲れているとき、また道を見失ったときでさえ、イエス様は私たちとそばにおられ、そして私たちのために天の主に取りなしをしてくださるということであります。 つまり私たちは一人ではなく、イエス様は私たち一人一人の生活の中で私たちのために祈り、そして人々を救いへと導いてくださるということであります。イエス様の取りなしによって私たちはどんな状況の中でも主の愛と恵みを信じ頼ることができるということであります。そのようなイエス様の祈りの中、イエス様の弟子たちは従っていく者たちが近くの他の町や村へ行って福音を述べ伝えるイエス様に同行して、そしてイエス様の宣教の働きを共に担うものとされていったわけであります。ですから39節では、こうしてイエスはガリラや全域にわたって彼らの街道で述べ伝え悪霊を追い出しておられたというのは、もちろんイエス様ご自身の働きでありますけれども、その傍らにはいつも弟子たちが共にいたということであります。まだイエス様の働きを共に担うことなど到底できないものでありましたけれども、しかし将来イエス様によって派遣され、神の国の福音を述べ伝えていくための備えがすでにここに始まっていたということであります。そして主の弟子となっている私たちはどうかということであります。当然私たちもイエス様から、さあ近くにある別の町や村へ行こうと言われているわけであります。近くの別の家族のところであったり、近くの別の友人のあるところ、そして働いてられる職場、同僚、近くの別の場所、私たちの近くの別のところとはどのようなものであるかということであります。それぞれ一人一人近くの別の町や村があるということであります。イエス様がそこに共に行こうとおっしゃってくださっているわけであります。主の御業を見せてくださるということであります。そして福音の素晴らしさを見せてくださるということです。その働きに共に連れて行ってくださるということであります。本当に素晴らしい感謝のことだなというふうに思わされるわけであります。お祈りいたします。愛する父なる神様、主を感謝いたします。主を私たちと共にいてくださり、そして私たちを用いてくださることを本当に主を感謝いたします。私たちが主のように、イエス様のように常に主との交わりを大切にし、御心に従って歩むものとしてくださいますようお願いいたします。またイエス様のように周囲の状況に流されず、主の御言葉を大胆に述べ伝えるものとさせてくださいますようお願いいたします。感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。